平成24年、本日は6月の17日、日曜日午前の礼拝を開きたいと思います。本日は第2コリントの10章の一節から見ていきます。さて私、パウロは、キリストの神話と寛容を持ってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて、面と向かっているときはおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。よし、私はあなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っている、その確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。ということですね。強気とか勇敢とかなんか分かるような分かんないような言葉ですけども、今日の箇所の、テーマっていうか、キーワードっていうことをですね、言うなら、一つ浮かびます。それは明らかだと私は思うんですけど、権威という言葉です。それは十章の、八節に書いてありますよね。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、例えば私が多少起こりすぎることがあっても恥とはならないでしょう。ということですね。権威って、新学校時代に聞かされました。牧師がメッセージしづらいテーマ2つあるって、1つは献金ですよね。献金は確か私は中止しづらいです。皆さんは献金聞くの嫌でしょうけど、まあ当たり前の献金をと言って、これ以上どんな戦いだって何も出やしないよって思うかもしれませんけど、牧師も喋りたくないんですね。なんかこうね、物語じゃあるまし。って、そう。あともう一つはやっぱり権威のことは正直あんまり言いたくないんですよね。私もあんまり言いたくないですね。何回威張ってるみたいでね。嫌だし、聞く人も嫌ですよね。エレミアはお金威張れないから、うちで威張れないから教会で威張ってないからとか。笑われてますけど。そうじゃないんですね。ただ、今日の箇所は明らかに権威のことなんで、それは語らなきゃいけないんですよ。で、権威の時に権威語らないとやっぱりちょっとまずいんですよね。だからそういう意味で、自分の感情を抜きにしてやっぱり語っていかなきゃいけないと思うんですけども、今はどういう時代かというと、権威を感じる時代です。はっきり言いますけども。で、学校でもそうですよね。昔は、私の子供の頃なんかやっぱり学校の先生の権威ってすごいものがあって、だからね、お父さんお母さんでも子供の本当にいいこと聞きましたね。私は中学校の時よく何にも悪いことしないんだけどよく殴られたんですけど、で私よりもっと悪いことしたらもっと殴られたと思うんですけど、ね、私も 2,3 回やられましたね。まあ一つはしょうがないから宿題忘れてましたから、だからそうなんですけどね。でもだからって言って学校の先生ってそんなもんだと思ったんですけども、今はそうじゃないですよね。下手に叩いたりね、立たせたりしたら親が怒ってね、そうもうすぐ怒鳴り込んでくるっていうね。でそういう親のことを英語で、英語っていうかカタカナ語でモンスターペアレントだっていうんですよ。聞いたことありますか？ありませんか？これは時々新聞とか載ってるんですけど、まあいいんですけどね。それ知らなくてもいいんですけども、そういう言葉あるぐらい今はもう権威って認めない時代なんですけども、ただ我々はどういう時代に言おうと今言うと権威を特別強調したいとは思いませんけども、やっぱり聖書の御言葉に従っていくのがいいんです。そして非常に残念なことは、多くのクリスチャンが要はこの世の風潮に引っ張られていってしまって、そして権威ということに関してもやっぱりこの世の常識を入れてしまって、だから何でも牧師だから何だかあっちだってね、俺より学歴下だろうとかね、年下だろうとかね、背も低いだろうとかですね、そういういろんなことを文字出してしまって、全然聖書の中で権威ということに関して書かれることを認めない。で、何でもかんでも盾をついてしまう。で、結果は滅びに、はっきり言いますよ。滅びに入っていってしまいます。そういう人、私の短いクリスチャン人生の中でも結構何人か見ています。で、結局、だからそういう意味で、脅かすったりね、なんか、その特別でそのデマントで、牧師の特別な権威を立てるっていうんじゃなくて、結局はそれは、見事に書かれていることなので、結局、どういうこともそうですよ。別に権威に限らず、他の見事もそうなんですけども、 で守っていく人にやっぱり守りと助けがあるということを言っていきたいと思います。で、まあ、そのことが一つですけども、一節、第二コリント10章の一節二節の方に戻りますけども、こうちょっと分かりづらいんですけど、二節でね、しかし私はあなた方のところに行くときには、私たちは肉に従って歩んでいるからに考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っている、その確信によって強気に振る舞うことはなくて、すべて願ってます。これ読んで何で意味分かりますか、何言いたいとか。なんか分かりづらい文章ですよね。ただ、パウロがここで言っていることは、パウロが、コリントの教会に行って、強気に振る舞うということです。で、強気に振る舞うってなんかあんまり、日本語にこなれてない日本語なんでわかんないんですけども、まあ、簡単に言えば厳しいことを言うということとか、または、まあ、人間的な見方で言えばえばった言い方をするということであります。そうですよね、する気の方で振る舞うということですよね、のであります。で、これ繰り返して言いますけども、やっぱり、御言葉に書かれている言葉だっていうのは尊重すべきだと思うんですけども、教会の中で牧師が権威を用いたり、そんなえばった言い方をしないで済むに越したことはないんです。私もそう思ってるんだけども、ただはっきり言えることは、やっぱり残念ながら、みんながみんな従順な人ばかりじゃない。やっぱり権威を用いないと教会はにっちもさっちもいかないっていうことがあるんですよ。で、で、権威ってどういうことかっていうと、例えば私は昨日ずっと旧甲州会談だったらですね、毎週土曜とか日曜そうなんですけども、夜ブツブツブツブツですね、祈りながらずっとこう南下していったんですね。ずっとこの新宿方面にね、旧甲州会談歩いてたんですけど、まあ、新宿まで歩きませんでしたけども。1時間がね、2時間か、まあ、ずっとこう祈りながら用意してたんですけども、その時突然その旧甲州会場にパトカーのサイレンがバーって鳴り響いたんですね。でもってマイクが聞こえたんですね。お前さん前の車止めなさいとかですね、ふっと見たら普通のパトカーじゃないんですよ。覆面パトカーだったんですね。でもやっぱり中にはちゃんとお前さん格好した人いて、で前の車を止めて、してなんだかんだとかね、こう免許証明しないとなんか言ってるんですね。まあちょっと、で、普通の車があんなことしたらみんな怒りますよね。前の車の場合とか、なんか私が車にね、持ってて、マイクなんかつけて、して、そのお前なんだ、お前、なんで俺の車止めたとか、下手して殴られてしまうかもしれないけども、でもお前さんだからこれ許されるんですよ。で、実際そういう仕事なんですよ、お前さんって。ね、なんかやっぱり悪いことしたんですよ。前の方に踏切あったか、踏切についてしなかったのかもしれません。または、ね、速度オーバーだったのかもしれない。なんかあるんでしょう。または酔っ払ってたのかもしれない。なんかあったと思うんですけどね、なんか。でもまあ、中の人も別にね、暴れたりしないで、素直に、こうで、こうですとかね、聞こえ、ちょっと横、なんだろうと思って、ちょっとね、こっちのとこになったら、って、あれみたいなですね、自営業でそう聞こえて、職業まで聞かれて、お前、答える義務はないだろうと、ほんの、もう若い警官だけど、そんなこと言わないでちゃんと答えてるんですね。まあ、もっとね、警官の年配の人かもしれないですけども。で、権威ってそういうもんなんだよね。で、それは、ちゃんと用いる、仕事なんですよ、お前さんってのは。要するに、やっぱりね、酔っ払い運転も、スピード運転も取り締まりませんし、そういう人もね、平気で増えてしまいますから、世の中のためになるんですね。権威をちゃんと用いるのが、お前さんの仕事なんです。で、同じように、聖書の中で分かることは、で、みんながみんな、遵守、法令遵守で、ね、美川さんもあんまり、違反とかなさそうですよね。どうですか、ゴールドの免許研修とか受けてない免許の点数とか、一回だけあるわけですか。私もね、信じられないですけどね、車を運転してないのにね、バイクの運転してるだけなのにね、かなり点数いかれましたね。なんかね、20キロのとこ、50キロかなんか走ってたらね、 30キロオーバー悪質だとか言って50キロ走ってね捕まってしまいまして、かなり転生変えたんですけどね。だから車運転したらもっと大変だと思うんですけども、まあそれはともかく、でもやっぱり残念ながらいろんな人いるわけですよ。酔っ払って運転する人もいるし、速度オーバーする人もいるし、そういう人ほっといたらね、どんどん交通事故だらけになります。だからお前さんが権威を用いるっていうのは世の中は大事なことなんですよ。でやっぱりそれで懲りてね、やっぱりそういう人は罰金とか取られてやんなくなりますね。でそれと同じ意味合いです。教会の中に関して聖書の中で権威っていうのを語られてるっていうのは、やっぱりみんながみんな素直な人、従順な人ばかりじゃないんですよ。そうだったらいいんですけど、それは天国ですけど、それは天国じゃないんですやっぱり。なので基本的に権威っていうのは不従順な人を対象なんですよ。そうじゃないですか。パトカーのお前さんがね、大体関係するのはね、酔っ払いだとか速度オーバーのインチキな人とかね、無免許で走ってるとか、そんな人ばっかりですよね。あんまりね、いい類の人じゃないですよね、お前さんっていうのはね。同じように権威は基本的にはそういうあってはならないというか、不従順な人とか教会の方針に逆らってくるとかね、または教会の方針に曲げてしまう人とか、御言葉と違うことをぐっと強調してて、それでもう自分の力、なんか肉体的な力、体力に任せて、なんか牧師を任せてくるとか、そういう人を対象に用いていくんです。だから皆さんが、従順に歩んでいく限り、権威とは関係ありません。皆さんが本当に法令を遵守していれば、パトカーのお前さんとかもう何の会ったことも喋ることもないはずなんですよ。どうですか？エステさんどうですか？ないエステさんないみたいな。あんまり運転してないからかどうか分かりませんけどもまあともかくですね、私は何回もありますよね。信じられないですけどね、私はね、よくバイクしか運転してないのによくお前さん遭遇するんですよ。で朝ですね、バイクで帰ってきた時に、山のところに一時停止があるんですよ。で坂をガーッと降りてって、そしてそこを止まって、そして入ってはいけないんですけど、あんまり人がいないんですよ。でつい無視してこう止まらないで来そうなんですけど、そこにお前ら立ってるんですよ。で前立ってる、こんなとこなんだというか、あとで罰金払ったんですけどね、もういないだと思ってもう一回止まったまた参っちゃいましたよ。でもやっぱり今思うと、やっぱりそういう不心得なもののためにお前さんいるわけですよね。そういうのほっといたら大変なことになっちゃうわけですね。だけど教会も同じなんですよ。やっぱり皆さんが普通にしている限りにはあんまり権威って気にすることではないんです。だけどでも逆らうようになってきたり、またはね、旧約聖書もそうではありませんか。コラとね、その仲間たちがモーセとアロンにね、逆らって我々も何とかさせろとかね、そういう人たちに関してのことからであります。だけどやっぱりこれは必要悪って言うと変な言い方ですけども、お前さんがなければやっぱり世の中成り立たないと思います。お前さんいなく、もしいなくなってしまったらば、もうそれこそやりたい放題の人はやっぱり出てくると思いますね。で同じように教会の中に権威というものがなかったらば、やっぱりやりたい放題の人だって、結局はそれは教会の自由にようだけども、結局はそれぞれの人の首を絞めてしまうんですよ。お前さんがいなくなったらね、自由になっていいって言うけど、まあ不良とかね、ヤクザとか同じ人がぐーっと暴れ回ってですね、とんでもないことになります。結局自分の首を絞めるわけです。それと同じように教会の中で権威がないとすると、結局は我々自身が、まず要するにもう何だかもうね、強い声の強い人がぐわっとこうね、言いたい放題になってしまうような、そういう教会になってしまって、もう距離も何もおかしな距離方向引っ張られちゃうっていうことになってしまう、ね、結局は我々自身が首を絞めてしまうことになるという、そういう方々であります。で、まあ2節もう一回も出ますけども、勇敢に振る舞うっていうのは、でだから厳しいこと言うっていうことです。で厳しいこと言うっていうのは、牧師は何でもかんでも自分がヒステリアが何でもかんでも落ち度ない人を言うっていうんじゃなくって、子供パウロは言ってるように、そういうふうに強気に立たざるを得ない人々に対して言ってるんですよ。二節は肉に従って歩んでいくからね、考える人々って、そういう類の人ありるべきじゃないんですけども、そういう ずれてる人に関してはやっぱり強気に振る舞うってことです。だからこのことは覚えててください。なぜなら牧師って言うとエレミアだけの問題かと思うかもしれませんけど、皆さんが弟子の歩していくなら、これは弟子って働き人ですから、こう権威のことって関係してくるんですよ。で、権威のことに関して皆さんが覚えなきゃいけない。またこういう牧歌的なこととかメッセージとか、そういうの皆さんももうしていかなきゃいけない時代な時なんですけども、もう3年ぐらい経ってますよね。3年半の生涯ですからね。で、その時にしなきゃいけないことは、はっきりしなきゃいけないことは、教会はやっぱりなあなあまあまあだけど行かないんですよ。で、やっぱりそういうふうに厳しい言葉を場合によっては牧師って言わなきゃいけないんです。強気に振る舞うことがないようにって願ってるけども、で、場合によっては強気に振る舞うぞってことです。もっと簡単に言うとね、厳しくね、もうあなた教会来なくていいですって極端な話ね、そう、あなたちょっと考え変えてくださいとか、聞いたら耳に痛いようなことを言わなきゃいけないってことです。で、それはエレミアだけはしなきゃいけないんじゃなくて、皆さんがそういう働きについていくときにはこれもしなきゃいけないんですよ。警官になった人がね、なんか前の車止めるのはなんか申し訳ない気がするから、しやめときますって、そういう教会なんか、その警察官の仕事やっぱりまずいですよね。クビになっちゃいますね。と同じように我々働き人なら、これも一環なんですよ。あれも一環ですけど、このことも一環なんです。だから強気に振る舞うって性格的にしづらいって人いるかもしれません。私もしづらいですよ全然ね、人に強いこと言えないタイプなんですけども、場合によってはそれいつもいつも強気に出るとかね、エバレっていうことじゃないんですよ。でも相手によりけりなんですけども、これは言えなければいけないんです。わかりますかね。言えなきゃいけない。だからね、あんまりたびたび出して申し訳ないですけど、某関西のね、逆らったね、兄弟って、でもなんとやめ、明らかにごと示されてるんですけども、違うからやめろって、そこまで僕に向かって言ったわけですね。その時やっぱり、そういう時は言わなきゃいけないって私は前から示されてましたね。じゃあ嫌ならね、あんまり言いたくないことですけど、嫌なら他へ行ってくださいって、簡単に言えば他の教会行ってくださいって、レブナント言ってくれなくていいんです。そこまで言いませんでしたけども、他へ行ってくださいってことはそういう意味なんですね。それは言わなきゃいけないことだっていうのを知ってましたんで、そのところで妥協しないで、言うことをしたんですね。で、私は言いたくないんですよ。パウロみたいに強気に振る舞わないで済めばいいなって言ってるように、私は強気に振る舞わないで済めればいいんですよ。何でもかんでも喧嘩したわけじゃないですけど、でもそういう時にちゃんと言えなきゃいけないんです。別やじゃないですけどもね、なんかやっぱりちょっと嫌ですね。そこまでね、あの時嫌でしたね。向こうの方が体格大きいですね。なんかこう胸ぐらつかまえてその時やっぱり嫌なんですけど、でもはっきり言わなきゃいけないですね。嫌ならね、他へ何とかかんとかね。でそれやっぱりそういうものなんです、我々の働きっていうのはですね。で、そういう面を覚えておいてください。で、乱用すればいいってことではないんですけども、そういう、働き人ってそんなものであります。でもう一つは、3節、私たちは肉にあって歩んでいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、彼の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは、様々な試練と神の知識で逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を虜にしてキリストに服従させと書いてますけども、一つは、神の働きっていうのは、これはっきりしなきゃいけないことは、人間的なものでは進められない、肉的なものっていうのは皆さん生まれつきの力では進めていくことはできないということであります。だから生まれつきのもの以外のもの、精霊からのものでなければいけない。だからなんかそれを保持するのに、ああなんかこの難しいなとかね、明かすのになんかこうあれだとかですね、メッセージするときにいろいろ困難感じる、それはあるんですよ。それは肉のものじゃないですから、肉ではできないことがなんですよ。でもしかしパウロの言うように、戦いの武器を与えられ、神に求めていくときに戦いの武器を与えられるんですよ。で、その武器を持って、神の前で要塞も破るほどに力があるもので、それを持って、様々な考えとかあらゆる高ぶりを打ち砕いて計り事を取り込んでキリストに 服従させるっていうことですね。なんかそういうことなしと思ってます。これは皆さん、これは具体的にどういうことかというと、私の理解ではこれやっぱりメッセージとかに関連してのことがあるというふうに思います。で、いろんな思いの人がいるわけですよ。あれメッセージするときですね。で、また週末こと週末のことに関してだってあらゆる間違えた距離を持っている人がいるわけですよ。で、ここに書いてあるように、セミナーってある意味で戦いですよ。ね、なぜならみんな既存の教会の既存の距離を持ってくるわけですからね。そういう人たちを戦って、そしてね、あらゆる神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりとか考えを打ち砕いたりして、で、その計りごととか思いをね、取り込みして、キリストに服従させる。キリストの御言葉に服従させるわけですね。だから、神名前経験者でどういうふうに違うかっていうと、セミナーを通して、始めますと思ってなくても、やっぱりセミナーの終わり頃には、ああ、なるほどそうかなというふうに思わせるってことは、この霊的な戦いなんですよ。だから皆さんが、今、エレミアがセミナーだけやってるんですよ。エレミアご苦労様な感じですけども、でも、皆さんもそれをやっていくということですよね。働き人になっていくんですからね。だから、いずれは自分のことを回ってくるんですよ。その時に、理解しなきゃいけないことは、やっぱり、これは霊的な戦いだっていうことですよ。だから、いろんな思いね、全然違った思いを持っている人、自分に知識を持っている人、距離を持っている人みたいな戦いですよ。でも、その時に、神が武器を与えてくれるなら我々は勝つことができるってことがここに書いてあることですよ。でももし我々は肉の思いというか肉の方法で語るときに必ずしも勝つことはできない。逆にセミナー行ってますます観覧前経験説は正しいことが分かったって、エレミアおかしいのが分かったとそれ逆のことになっちゃうんですよ。肉の武器に従っているときに。だから我々はやっぱりセミナーもそうですし、ニュースレターもそうですよ。だから場合によっては毎週のメッセージもそうですよ。これ例の戦いなんですよ。で皆さんが肉の武器を入れて神からの武器を得ることができるなら勝利を得ることができます。しかし皆さんが弟子の歩みというはいいものの結局は自分の肉のものに戦っていくときに逆に破れちゃったりしてですね、逆にはおかしいのが分かったとかね、向こうは変な逆の確信を持ってしまったりとかですね、あるんですよ。メッセージがあるなんて。でこのことを覚えてください。で、これはだから、私も毎回感じます。やっぱり、ニュースレター一つでも、セミナーの前でも、やっぱり祈らないと、何を語るかって出てこないんですよ。だから、例の戦いだから当然なんですよ。でも、正しく決まっていくときに、ポイントをつきます。例えば、今回ニュースレターもね、今回でいくかどうかわかんないですけど、なんか反応良かったですね。北海道の姉妹からもね。読んで、ああ、そうか、これ分かってたつもりでも改めて言われると教えられますとか、こんなメールが来たりですね。なんか、一部では人気あるんですよ、ニュースレーター。まだ来ない。どうなったんですか。あ、それは何日か前に、出したんですけどね、メール便でね、どっからだ、まだかもしれない。そしたら、その日ぐらいからまたメールがあって、ああ、届い、無事に届いてました。でもちょっと封筒に変な印刷の黒いのがあって、これはちょっとイマイチでしたと。こんなこと連絡があったんですけども。一部人気が出てきてるんですよ。やっぱりこれって、やっぱり肉の武器じゃなくて、霊の武器を用いていくと、そう、だんだんだんだんそういうのが上がってきます。でね、献金までくださることも、ほんの一部ですけど、出てきたりね。やっぱりそれって、今回はこう書きましたけどね、人間の、やっぱりこれってクリスチャンにとっても別の思いにとらわれてますよ。だからこうなんですよ。神の知識に立つあらゆる高ぶりとか計りごとを取り込むんですよ。だから神の知識、神の正しい距離に逆らって立ってるいろんな思いとかあるわけですよ。そういう人たちがニュースレターを通して真理を見ていけば、これはこの言葉の成就ですよ。取り込みしてね、キリストに服従させる。だから今回もね、神様前にニュースレター書いて祈りましたよ。なんかこれ自分としては内容示されてるんだけど、でも読んだ人がもうちょっと納得いくようにするんだったらどうしたらいいでしょうかと思ったんですけどね、一回書いたのをさらに書き直したんですよ。最後の最後なんですけど、誰も覚えてる人いるかどうか分からないんですけどね、大家さんのことを書いたんですけどね大家さんだって自分がもしアパートを持ってたとしましょうって言ってそこにね、家賃を払わないとかね、大家は悪口、 親がハゲでバカだとかのこと言っていると長く済ませることができるかって、それはやっぱり嫌でしょって。同じように全く神を信じない人たちをね、神様をずっと長く済ませたいと思わない、神に逆らう人たち、それがね、最後忍耐を持った親じゃないけど神様が最後に、実力行使するのがそのね、天体が焼け崩れる日なんだと、そういうふうに書けるように導かれたんですね。まあ、若干分かりやすいんじゃないかと私は思ってたんですけどね。だからそれ納得したらいいかもしれません。だからこれが私の理解では、肉の武器ではなくて、ね、あらゆる思いとか神の教義と差が違う、終末教義を持っている人たちを捉えるような、神の武器とか方法ではないかなというふうに思いました。自分の知恵とか方法じゃないかと思うんですよね。だからどうぞ、そう書いてある以上そういう武器ってあるんですよ。ヨルサレム破る武器ってあるんです。だからこれは祈って求めててください。そしたらそれを与えられるし、または求めてない人は与えられないんですよ。だからそれは祈りが足りない必要で、そう言っちゃうと身も蓋もありませんけども、身も蓋もありませんけど、やっぱりそうとしか思えない。武器が与えられてないから、要するにね、だから肉の武器を使おうとしてるからちょっと負けてるんじゃないですかってことですよ。だから書いてあるものはいかんともしません。することはできません。私なんかでは変えることはできません。その通りだから、その通りに行っていくしかないんですよ。私だってそうですよ。肉の武器がだったらいっぺんにね、わけわかんないことを喋り出してね、誰も読む人いなくなっちゃうと思うんですけども、そういうことなんですよ。ぜひ、理解したいと思います。そして6節、またあなた方の従順が完全になるときはあらゆる不従順を罰する用意ができているんです。でこの不従順を罰するって要するに全然言うこと聞かない人ですよ。暗号で何とかやるって言ってもダメだ、これはいかんながやめろとか、そういう人とかですね、ですよね。でこの時に不従順を罰するって、もしかすると神様、これ誰が言ってんのかと思うんですけどね。神様は言ってんのかもしれませんけど、または文脈から言うとパウロが書いてるのか、パウロがそういう不従順を罰するぞって言ってる可能性もあるわけです。だとするならば、その要するに罰を与えるとか、そういうことも含めて働き人の、働きの範囲なんですよ。このこと覚えてください。罰を与えるとね、人間に組まれるからなんかちょっと、私なんかもあんまりその言いづらい言葉なんですけども、場合によってはね、幸いレムナントはそんな罰を与えなきゃいけないような不自由な人は残念ながら、そういう人は幸いですけども全然いませんから考えないですけど、本当に全く聞かない時には場合によっては罰を与えとったんですよ。私は自慢じゃないんですけども、前の教会は結構厳しい教会で、特に私なんかもね、私もだけじゃなくて結構多くの人は新学生だったんで、新学生って罰を与える立場だって牧師になるからね、結構厳しそうだったんですけど、私もありましたね。罰を知らないんだけど与えられたこと何回かあったんですよ。あんまり言わないんですね。あなたに罰を与えますって言わないんだけども、明らかに罰だなっていうのがあるんですよ。なんかで、なんかあったんだよね。英語の通訳をするクラスがあったんですよ。海外選挙クラスで、海外選挙3っていうのなんですよ。で、私ちょっと英語かじってたんで、その通訳の方をしたんですね。で、そこでみんなで順番にこう、くるっと回ってくるんですけども、その時私はなんか、なんか人と話した時に、自分のやった、その通訳の手に関して、誰か厳しい批判をしたんですね。そういう案です。皆さんもメッセージの後ね、コメントを入れるに、でその時に、誰か言われたんですよね。なんか結構厳しいこと言われた。だから次回で、その時でその後に、なんか僕そのね、教室の先生というか牧師さんが、次回はないないで、この青山さんはいつに、今度回ってくるなんかって、ね、その時私ついあんまり厳しいことを前に言われたんで一言出ちゃったんですよね。言わなきゃよかったんですけどね。次回青山さんは何月何日ですとかで、ね、回ってきますけど、
もういいよとか何だか言っちゃったら聞こえたらしいんですね。聞こえちゃったらしいんですね。本当に思わなかったな。でその時バスあんたに全然不注意なんかバス当たりますと言わないんですけど、二度と回ってこなくなっちゃった。びっくりしましたよね。半年何ヶ月まで普通のは回ってこないんだけど、私のとこスルーしてるんですよね。あの字で回ってくださんだけど回ってこない。何ヶ月であこれバスだなと分かったんですよね。で、感じでしたね。厳しいですけど、でもまあそれは良かったです。それに対してやっぱり教会聖書に書いてありますけど、ね、不従順にはバスって書いてあるからあるかなと思うんですけど、ね、まあちょっと。まあそれは私の進学校時代のことですけども、あるんですよ。だから、まあそれは、まあ、不従順の場合ですよね。まあ何でもかんでも罰を与えればいいってことじゃないですけども。で、なぜあなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように私たちもまた、キリストに属しているということをもう一度よく自分で、よく考えなさいって言うんですね。あなた方は上辺のことだけを見ていますってことですね。肉に従ってとか、上辺のことというようなことがよく出てきます。で、神の働き人を理解するときに、やっぱり上辺のことだけで判断してしまうときに間違えてしまうっていうポイントはあるってことを覚えてください。で、神様 の方法ってなんか人間的に言うとちょっと甘の逆なのかなっていうのは人の意表をつくような時があります。で、そういうことあるんですね。例えばダビデの選びもそうですよね。サムエルが選びに行ってして最初の長男を見た時、ああこれは体格も立派な人だと思ったけどね、神様それ選んでない。で、7人いたんですか？ 7 人の息子を全部見たけど、どれも選んでない。で最後にもう、あ、これで息子は全部ですかってね、7人ともダメってどうなったのって、あ、そういえば1人いたわって、父親に忘れられた子が1人いた。それはダビデだったんですけど、あれはそうかなって、父親もそう思ってなかった。大衆じゃなかったんですね。でもそれが神に実は選ばれたんですね。そういうことをはじめ、人違うんですね。で、イエス様自身もそうです。イエス・キリストがなぜキリストとメシアとして受け入れなかったって、要するに上辺を見てたわけですね。キリストの外見がね、ハンサムだったとか、姿が高いとか、そういうことまでは分かりませんけども、しかし、人間的な外見を見るならば、なぜの大工だし、立法者みたいに正式の教育を受けたわけでもありませんし、っていう感じですよね。だから、そういうことであります。ので受け入れなかったってことを覚えています。またパウロもそうなんです。パウロも信仰的にはパウロの書簡を見てはパウロ城にね素晴らしい伝道者っていないというふうに思うんですけども、人間的な人を見るならば繰り返してるんですけど、パウロっていうのはその当時の人たちにとってみればほとんどそのね素晴らしい人っていう資格ないわけですよ。なぜならキリストが直接選んだ十二使徒って厳然と言いますからね。十二使徒は一人ではないし、しかもパウロの場合はね、十二使徒でそういうすごいものすごいプラスがあるんじゃなくて、それとかマイナスがついてるわけですね。かなり重いマイナスですよね。なぜならね、ステパノの殉教的にも加勢してますし、それどころかいっぱいクリスチャンを逮捕して投獄してるわけですね。それで捕まってやるような人もいっぱいいるわけですね。だから人間的に見るともう絶対あいつだけは違うだろうっていう感じですよね。絶対あいつだけは外しといていいだろうっていうような人なんですね。だからパウロ自身も言ってるわけですね。私はあの人はあのような、まあ、名前書いてないけどペテロとかヨハネみたいな人たちに比べてもこの辺に能力があるとか言ってるんだけど、それはそう言わないと誰も認めてくれないっていう感じなんですね。だから人間的なことなんです。でも神によって用いられたっていうのは今我々がの時代になってみるとやっぱりパウロは十二使徒に負けず劣らず、場合によっては書簡の数から言えばこれ勝って用いられてますよね。だから神の選びと人の人間的な表面って違うっていうことは明らかにこの覚えておいてください。でそれで分かることは、だから場合によっては我々がだから人間的なものを持ってないとしても、それでもってあんまり悲観する必要はないっていうことであります。で、場合によっては神様はそういう意表をつくような用い方がありますので、ので大事なポイントは人から認められること 両方あればいいですよ。外見から見てもね、立派な博士号を持っているとか、大教会の牧師とかね、しかも神からも選ばれているとか、全部あればいいんですけど、どうもこれ両方成り立たないみたいですね、聖書を見てると。両方は成り立たないみたいですね。で、片方、だから、で大事なことはやっぱり神に選ばれることです。そうです。こういうことを覚えてください。だから人間的にどう見ても、だからそういう意味ではね、自慢するわけではありませんけども、レメント見てもね、エリメ見て、ああ、こいつはやっぱりこの程度だと思ってですね、どう見たって神なんてあげないと思う人は結構いるような気がするんですけど、私、ひがみかどうかわかんないですけど、顔見て見ようとこない人結構多いですからね。そう、ひがみかどうかあるんですけども、でも、それはね、言い訳するわけじゃないんですけども、神様の働きってこんなもののようなもんですから、あんまりそれで悲観する必要ないです。ステファンさんがね、褒めたつもりなんですけど、あんまり褒めてない。エリミア牧師になって、あ、この人はあんまりこの、大物ではないと思ったけども、でも神にあって持ち上げたって、褒めて泣けられたらわかんないんですけども、正直だと思います。私も自分全然大物じゃないし、逆に本当に小物だと思ってます。だから、人間的には明らかにそうです。私も否定しません。それ間違いないんですよ。全然その、そんな人間的に優れたとこないって他の人が言うのは間違いないです。私もそう思ってますからね。だけどでも、神の働きってそれだけではないっていうことも事実ですよね。だから皆さんも悲観しないでください。人間的な能力があったらベストですけども、もし毎日ないとしても、悲観する必要はないんです。なぜなら、神の選びっていうのは違いますからね。で、そういう意味合いで、ただ、ポイントは繰り返すんですけども、やっぱり、私、エレミアのことに関して言うならば、厳然と週末の啓示が来たりとかね、見えて、啓示が開かれたり、いろんな週末の大事な教えが開かれているということは、これは、自分で否定しようがないことですから、要は神様に開いてくれないか、開けないことですから、それはそれでいいと思うんですね。二つは得られません。ので、ただ、往々にしてそれってあるっていうことですね。で、やはりあなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威についてはたとえ私が多少怒りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。だから、働き人パウロの働き人に関しては神が権威を授けているということです。でこれはパトカーの警官だと分かりやすいんですけども、往々にしてクリスチャンの間で働き人に神が権威を授けているということは見えないことなんですね。だから人間的な標準でずっと見て何でもかんでも牧師に反対したりですね、逆らったりとかね、場合によっては教会から牧師を追い出すとかね、逆だと思うんですけども、あるって言うんですけども、でもやっぱり、その辺の権威って見ていきたいと思うんですけども、権威についてはちょっと見てみたいと思うんですけど、例えばマタイの16章19節マタイの16章17節から見てみましょうか。するとイエスは彼に答えて言われた。バルナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには仕方ません。ペテロに大変な権力を与えられているんですよ。この岩の上に私の教会を建てますって言うんですね。だから、これをもとにローマカソリック教会は惑わされた教会、教理を作ってます。だから、このペテロって、ペテロだから、初代法王がペテロなんだ。で、その以降の法王の上に教会を建てる。だから、イエス・キリストはペテロっていう個人にすごい権力を与えたんだ。だから、どの法王もみんなこれペテロだから、法王の言うことは絶対だって、そういうインチキの教理のもとにしてますけども、皆さんそれを惑わされてはいけません。ペトロってどういう立場かというと、ペトロって言葉自体は石っていう意味ですよね。で、またこの岩のように私の教会を建てますって、石とか岩のことを言ってるんです。で、これ石と岩っていうのは弟子のことを言ってるんですよ。別にペトロ個人のことを言ってるんです。だからヨハネもヤコブも岩ですからね。弟子だから岩です。だから弟子の意味のことを言ってるんです。惑わされたことを信じてはいけません。で、ただ弟子の意味の 働き者に関しては非常に大きな、かなり、キリストが与えられた力があることは事実なんです。で、19節、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。で、天国の鍵をあげるということですね。で、この天国の鍵をあげるっていうと、鍵をあげるあげないで、何が変わってくるかというと、具体的に言うと、この天国の鍵って何のかと思うんですけども、私の理解ではこうですよ。人間、日本語的な言い方ですと、生殺与奪の権威じゃないかと。わかります？漢字でどういう言葉だか、生殺与奪って。何それって人の名前って言っちゃダメです。生殺与奪って。生き死にはね、場合によっては左右するわけです。だって、天国のもの、鍵がないと入れませんもん。そうですよね。鍵忘れたらね、私だって入りませんよ。待ってるしかないですよ。鍵持ってる人帰ってくればね。一家のね、一応主人ですけど、私ね。でもやっぱ入りませんよ。だから、これすごいことですよ。だから、要するに、どの人が天国入るか入れないかって、場合によってはこう、ペテロ、弟子が決めちゃうってことですよね。恐ろしい言葉で。これが具体的になってるっていうのが、私の理解では、例の使徒行伝のアナニアとサッペラの件じゃないかなと思うんですね。アナニアとサッペラの件覚えてますか？アナニアとサッペラはね、うちでこの間聖書を朗読したばっかりなんですが、改めてでは厳しいなと思いましたけども、アナニアがね、一生懸命その自分の持っている土地を売った。で、全部渡すのはちょっと心配だったことが分かんないですけど、一部持ってきて、あ、これは全部ですとか言った。それがやっぱりまずかったんですよね。で、サッピラは奥さんですけどね、サッピラもやっぱ口は裏を合わせて、はい、これ全部なんです。で、そういう結果どうなったかというと、二人とも生きて倒れて死んでしまったんですよね。で、天国帰れなかった。あれはサッピラって泥棒したわけじゃないんですけどね。だって、ね、ちょっと私はそれ読むと結構厳しいなってね、思うんですね。でもやっぱり、でもペテロがそれやったんです。鍵を持ってた。この言葉成就してるんですよ。彼らにとってアナニアとサッピラに関して天国はもう閉ざされてしまった。ペトロによって。で、これ厳しいけども、でもこれって神様、イエス様は待ったかけてないんですよね。それはちょっと厳しいだろ、ペトロ待ったって来てないんですよね。実行されちゃってるんですね。これ怖いなと思います。でも分かりませんけど、だからそういう意味では権威ってこうすごいんですよ。本当に生殺与奪ですよね。生きるも死ぬもな感じです。だから乱用してはいけないんです、こういうことでね。でも極端な場合、この程度の権威だってことですよ。だから神の働きみたいに、やっぱりね、本当に理由があるのはともかく、あんまりそのね、何でもかんでも反対したり、自分を偉く見せたいために、なんか教会で牧師に逆らうってちょっと危ないことですよ。場合によって永遠の命を失いますからね。ので、我々も何を言いたいのかというと、パウロがね、先ほどの、第二コリントの十章に戻りますけども、主が私たちに授けられた権威についてはっていうように、やっぱり権威あるんですよ。で、場合によってそれは、権威は先ほどから言いましたように、人を殺すためでも倒すためじゃないんだけど、やっぱり権威ってやっぱり悪いことやとか不従順をする人のためですよ。やっぱりそういうことに関しては極端な場合、ね、あなたいいですって言ってね、そういう箇所聖書にありますよ。注意して、1回か2回注意してね、言うことにいかなかったらね、違法人と同じようにしようと書いてますけども、そういうことも含めて、場合によっては働き人と用いなきゃいけないですよ。そういう意味ではちょっと、あまり嬉しい方針はありませんけどね。だけど、でも、そういうことをきちんとできないって、結局、教会って成り立たないんですよ。なぜなら、やっぱり、全然先生、英語でいかない人って出てきますからね。そうでない方がいいんですけども。このあたりは、ぜひ、見ておいていただきたいと思います。で、私は手紙であなた方を脅しているかのように見られたくありません。まあ、そういうわけであるということですね。では、以上でお願いしたいと思います。